オーディ。ラジオネーム、シローさん。ゆずみちゃん、スタッフさん、こんにちは、こんばんは。こんばんは。ようやくタイミングが合い、劇場版怪獣は襲ってくれないを感激できました。おー、ありがとうございます。映像化しても作品の持ついい意味での生々しさを感じられる映像作品になってましたね。今後の出演作も映像作品がメインになると思いますが、また機会があったら舞台への出演も楽しみにしています。自分史上一番可愛く撮れた泉ちゃんの写真を添えて、あら、ありがとうございます。どの席から撮ったんだろう。近かったのかな。なんか結構マジカメラを、もう何、本当にカメラマンさんが持ってるようなカメラをね、皆さんね持ってね劇場に足を運んでくださってて、本当にいつもありがとうございます。よかったです。いい写真が撮れたみたいで、ありがとうございます。私の記念にもなりますので、はい。続いてのメッセージ、ラジオネーム魚師匠さん。新谷さん、こんにちは。こんにちは。昨日、下北駅前シネマ K2 にて映画怪獣は襲ってくれないを鑑賞させていただきました。メインキャスト3人が半年ぶりに再会したアフタートークの興奮も冷めやらず、一夜明けてようやく言葉にすることができています。見る前はコッコにまた会えるとか、あの夏の感動を再びといった動機でした。だから上映開始から10分くらいはある種の懐かしさを覚えつつ、自分が見た舞台の記憶と映像を照らし合わせて楽しんでいました。ダーリンダンスやっぱり可愛いわとか、外から東横を眺める感覚でした。ところがしばらくすると傍観者ではいられないというこの作品の独特の引力の虜になっている自分に気づきます。しかし、なんだろうこの感じ、舞台の時の一体感とは別の没入感とでも言えばよいのか。映像化されたことで舞台では見ることのできなかった各演者の微妙な表情の変化やその奥の感情までが手に取るように分かり、とても良かったです。新谷さんの演技では、最終盤舞台に向かって左上のスペースでの語り、携帯でパパに電話をかけさせられたのに切られた下りのシーンが特に強く胸に迫ってきました。コッコの絶望がラストの絶叫へとつながるシーンです。不条理な世界を拒絶する一方で、私の話を聞いてと激しく受容を求める、コッコのあの叫びが耳から離れません。今改めて怪獣は襲ってくれないは素晴らしい作品だと確信しています。そして主演のコッコを見事に演じ切った女優新谷泉に、昨日の終演時には送れなかった心からの拍手を送りたいです。ありがとうございます。こんな長文で本当にありがとうございます。あの3人の会に来てくださったんですね。いや、半年ぶりに会ってね、本当になんかね、なんかあの時一生懸命頑張った仲間とね、またこう再会したっていう感覚がね、そう、私もあれ終わってからなんか寝る前とかに、あ、なんかあの時の稽古でこういうことしたなとか、あとなんか舞台始まる前になんかメイクはあれ自分でやってたんですよ、全部。舞台結構自分でメイクが多いと思うんですけど、でなんかそのメイク道具を何使っていいか分かんないから、あの3人で買いに行ったりとかしてて、なんかその時のこととかも思い出して、なんか結構本番近かったから記憶がなんか飛んでるんですけど、今になってね、こうちょっとじわじわ思い出すこととかあって、あ、なんかそんなこともあったなと思いながらね、懐かしい気持ちに浸ったりしてました。はい、いや、映像でもねこうやって届けられてね、嬉しいです。本当にありがとうございます皆さん。ということで、劇場版怪獣は襲ってくれないについては公式サイトをね、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは今日もスタートです。オーディ新谷泉の独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。オープニングでは劇場版怪獣は襲ってくれないの感想をご紹介いたしました。皆さんありがとうございます。その他にもですね、この春舞台挨拶をたくさんしてました。その感想をちょっとねご紹介していけたらなと思います。 ラジオネームフランケルさん、ここ最近ただあなたを理解したい、ブルーイマジン、怪獣は襲ってくれないなど出演作品がたくさんあったおかげもあり、舞台挨拶に参戦できる機会が増えています。毎回楽しみにしています。ありがとうございます。これも新谷さんの頑張りのおかげです。ありがとうございます。最近の新谷さん、場数を踏んだこともあるのか、舞台挨拶での発言や立ち振る舞い、写真撮影時の表情などすごくリラックスしていて、作品の魅力を楽しく伝えられているんじゃないかなと思います。あらそうですか。思い返せば初登壇のさよなら唇では少し硬い表情でういういしくマイクを両手で持って一生懸命質問に答えていたのを思い出しました。これも成長だなぁと感慨深く見ていました。新谷さん自身ではあの頃の自分と比べて変化や成長などを何か感じるものはありますか？ちなみに舞台挨拶が始まるまでの時間、どんなことをしていますか？これからもファンの仲間たちと作った新谷ゆずみ非公式 T シャツを着て一つでも多くの現場に足を運べるのを楽しみにしています。ありがとうございます。成長を感じることあります。ああ、まあ確かに最初の頃はもう何しても緊張してた記憶があるので、なんかもうマイクもこうなんか両手でちゃんとこうなんかピシッて持って、あ、はい、それはですねみたいな答え方確かにしてたかもしれないけど、確かになんかね、いい意味で、うん、もっとこうなんかフラットな感じでできるようになってきたのかなっていう気もしますね。うん、そうですね。でもここ最近やっぱ会える機会がね、イベントじゃないけれどもあるので、すごく私は嬉しいですよ。はい。あとは舞台挨拶が始まるまでの時間、どんなことをしていますか。どんなことをしていますか。ただあなたを理解したいの時は地方回ったりしてたので、結構もう移動してもう次移動して次みたいな感じだったから、あんまりなんかこうゆったりしてなかったんですけど、それこそ下北の K2 でここ最近続けてやってた時は、 K2 って横にカフェあるじゃないですか。あそこで飲み物、カフェオレ、カフェラテ買って始まる前ちょっと飲んでそこから行くみたいな感じだったりもするし、割とそれぞれかな。下北の街はね、私もう学生の時に下北にしかいなくてほぼほぼ毎日下北にいたんじゃないかレベルに下北にいましたね。うん、なんか別に何をするってわけでもないんですけど、練り歩いてましたね下北を。うん、結構街の雰囲気がね好きでした。なんかレコード屋さんとかあったりとか、古着屋さんも、まあ古着はでもそこまであれだったけど、古本屋さんとかも結構好きなので、結構練り歩いてましたね。うん、っていう感じです。はい。新谷ゆずみ非公式 T シャツ、あれなんかどんどん広まっててびっくりしてて、私見るたびになんか一番前の席とかに、なんか私作った覚えないよなこの T シャツみたいなT シャツを着て、みんななんか舞台挨拶とか着てて、あれなんか団結してないって最近すごい思ってて、なんかね、そのね、しかも黒地に黄色で私のサインがプリントされてるんですよ、新谷ゆずみっていう。なんかね、最近ちょっともうちょっとなんかさ、ローマ字とかでさ、なんかゆずみ新谷みたいな、なんかもうちょっとこうさ主張強くないの来てほしいなって最近すごい思う。まあでもあのラジオであんなグッズ作っといて私何も言えないんですけど、あの私の顔がデカデカとプリントされたでもあれはもうパジャマとして使ってください。最近なんかすごいあの舞台挨拶とかで他のあの何キャストさんたちに、なんかゆずみちゃんのファンの人すごいねみたいな、すごい毎回なんか T シャツとか、あれなんか公式のグッズなのって言われて、あのまあ顔のあのなんかラジオの時のはあれグッズなんですけど、名前のやつとかは全然グッズじゃなくてみたいなのを毎回説明しててたまになんかちょっと恥ずかしいなみたいな、監督とかに聞かれて、あれってなんかグッズなのみたいな、いやまあ一応グッズなんですけど全然そんななんか、うんみたいな最近ちょっとね二十歳になってね、なん ちょっと恥じらいを感じてきたんですけど、まあまあね、グッズで出しといてあれなんですけどね。まあでも時代の変化のね、移り変わりも大事だと思うので、またなんかちょっとね、私からこう提案した T シャツとかをね、着てほしいなと思いますね。なんかまたグッズとか出せたらいいですねそうそうそう、でも全然ね、手作り感満載のも私はね、あの愛だなって思って嬉しいんですけど、そうそうそう、最近ねそういうの結構あります、聞かれるっていうね。いやでも本当にありがとうございますはい、そんな私最近舞台挨拶続いてましたが、最新映像作品が最近登場しましてですね、 TikTok ドラマというものに出演させていただきました。人生初めてでございます。 TikTok ドラマ30年後の初めましてという作品です。内容を簡単に説明しますと、まあ、TikTok で見れるショートドラマなんですけど、ショードラっていうアカウントがございまして、そこで見れるんですけど、私が出演してるのの内容は、私は現代に生きる、もう SNS とかもうバチバチやってる女子高生で、でなんかこう時空が歪みまして、30年前にこう文通っていうか、私はメールでその男の子は文通っていうので、なんかつながっちゃうっていう話で、30年前の男の子と時代が歪んでつながっちゃうっていう話で、2人ともこう SF 映画オタクなんですよ。それの話をしたいみたいなので、私がなんかツイートしたら、なんか僕SF 映画好きですみたいな返事が来て、実はそれは30年前からのメッセージだったっていうお話なんですけど、ちょっと SF チックなお話で、軸歪む系のね話なんですけど、っていう作品に出てますその相手役の男の子が同じ事務所の青山亮太くんっていう男の子なんですけど、その子と一緒に出てて、あと伊礼姫奈ちゃん、同じ事務所のね子も一緒に出てたりとかして、ちょっとアミューズ三昧なんですけど、でそのドラマの中の最後の音楽テーマになる曲が、私がちょっと前からね仲良くさせてもらってる美坂咲ちゃんが楽曲をね提供してて、っていうね、なかなかこう私の身の回りで仲良くしてる子たちが一緒に出てる作品で、はい、とってもね面白く仕上がってると思うので、なかなかねSF 系って最近なんか最近のなんかドラマであんま見ないですけど、ショードラならではのね見やすいこう短さで仕上がってると思うので、皆さんぜひ TikTok で見てみてください。はい、よろしくお願いします。詳しくは TikTok にてショードラでね検索してください。そして今日は皆さんから今年の連休おすすめスポットを募集しました。イエーイ嬉しい。どんな場所が知れるのでしょうか。早速ご紹介していきます。皆さんありがとうございます。まずはラジオネーム風の口笛さん、連休のおすすめスポット、広島県尾道市と愛媛県の今治市を結ぶしまなみ海道自転車制覇はいかがでしょうかいきなり自転車だった。桜学院の卒業旅行で行ったよ。そうですよね、行きましたね。でもそれはロケバスで巡ったのではないでしょうか。牧野いる世界でも見せたゆずみちゃんの華麗なる自転車テクニックでしまなみ海道70キロを渡ってみるのはいかがでしょうか瀬戸内の美しい景色は見たと思いますが、潮風に吹かれながらのサイクリングは本当に気持ちがいいです。無心になれて日常の煩わしさも忘れられます。坂の頂上の一直線になっているアスファルトの向こうに一面の海が広がっている景色は感動です。ちょっと想像しちゃったな。そうそう、途中疲れたら泉ちゃんが大好きそうな冷たいジェラートもあります。体育着を拾ってくれたクラスの男子も追いつけないほどのスピードを出せる泉ちゃんなら絶対気分爽快なはずなんかすごい私のね昔のねエピソードが盛り込まれてるぞさすが子さんありがとうございます。ちょっとね旅行中にのこう冷たいジェラートとかにちょっと私弱いんですよね。 見かけたらちょっと食べちゃうな。いいな、やっぱこれからの季節こう何アクティビティ楽しみたいですよね。確かに自転車ね、自転車いいよね。うん、確かに。え、それってあれか、サイクリングスポットで借りれるってことですよね、レンタル。あ、そう、尾道であれ、そう、中学生の時の写真集の時の撮影で尾道でレンタルサイクル借りてみんなで漕いで撮影したんですよね。その写真残ってなかったっけな、多分残ってた気がするんですけど、あの時本当にねめちゃくちゃ楽しかったんですよね、尾道。だから絶対行こうって思ってたらもうこんなに時間が経ってる。これは結構良いですね。うん、どれぐらいなのかな、行くとしたら何泊何日ぐらいがちょうどいいんだろう。3泊ぐらい2だとちょっと短く感じますよね。3泊ぐらいはしたいな。うん、いや、これはいい絶景スポット、絶景スポットいいですね。これはじゃあ認定ですね。まあ行ってみないとあれですけど、ありがとうございます。続いてラジオネームドイスドスさん、ズミンスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。今回のお題は連休のおすすめスポットということで、僕がご紹介したいのはリアル機関車トーマスが走ることで有名な静岡県の大井川鉄道ではなく、そのさらに上流を走る井川線に存在する奥大井湖上駅です。行ってみたい秘境〇〇アワード的なものにもランクインする人気の秘境駅で、僕もバイクのツーリングの目的地にしたりしているんですよ。おすすめのポイントは、湖の真ん中になぜかポツンと存在する駅がまるでジブリの世界の中にいるような雰囲気があるところです。とても綺麗な景観の湖上駅ですが、ここに行くには線路と並走する橋を渡ってちょっと怖い思いをしなければならないところもおすすめポイントですね。そもそも大井川は吊り橋が多いことが特徴なんですよ。なかなか怖いおすすめの吊り橋も近くに点在しているので、また次の機会にご紹介しますね。うわ、確かに怖そう。次回も引き続き5月の連休終わってますか。これは違うか。え、めちゃくちゃ綺麗。この何、山がこうなんかもこもこってなっている中に湖からの橋っていうのが、めっちゃ綺麗。なんか私吊り橋って渡ったことないかも。なんか家の近くにもなかった吊り橋は。うん、吊り橋ってどんな感じの、揺れたりするんですか。怖いなそれは。まあでも安全なら行ってみたいですけどね。なんかこういうところって行きたいって言いながら、なんかこう自分で行ったらカメラとかあんまり回さないから誰か連れて行きたい。なんか家族と行っても家族旅行になっちゃうじゃないですか。なんか仕事で行きたいなって思う。もう誰かがちゃんと回してくれてて、私はただこう楽しんでるっていう状況じゃないと、なかなかなんか皆さんに報告するにもいい素材がなさそうな気がするんですけど、なんかいやでもな、ラジオでそれの企画無理だからな、映像ついてないから。それこそ YouTube とかじゃないと無理ですよね。せっかく行くならちゃんとお届けしたいですよね。なんか皆さんのおすすめスポット行ってきましたみたいなね。なんかその地域の貢献になれたら一番いいんですけど、せっかく行くならね。でもちょっとラジオだと難しそうなので、まあ自分で行って自分で回すか。行ってみたい、どっちも。尾道今治奥大井湖上駅、楽しそう。なんか今自然をすごく求めてる。ずっと最近海か川か山行きたくて、でも免許持ってないから。なかなか自分で行けなくてちょっと今すごく辛い。そうだから、それこそねゴールデンウィーク実家帰ろうと思って、実家でねなんか自然吸収して、なんかバーベキューでもしたいなと思って、家族でっていうのを計画しております。まずはね実家帰ってっていう感じですかね。 まあ、なんやかんや実家がね超田舎だからそこで満足しちゃう感もあるんですけどね旅行行くってなってもそうそうそう、いやでもね行けたらいいなっていうか仕事で行けたら一番いいんですけどね、と思いながら行きますまた行きますまた行ってみたいですということで、皆さんメッセージありがとうございます。次回も引き続き5月のね連休は終わってしまうんですがおすすめスポットをご紹介していきたいと思います。はい、みんな連休何するんですか？どっか行ったりするのかな？まあどこも混んでますからね。いやでも連休はね存分に楽しみましょうはい、ということで新谷泉の独り言エンディングです。皆さん今回もたくさんのメッセージありがとうございました。舞台挨拶もね来ていただいたり、あとおすすめスポットもねすごく自然豊かな場所を紹介してくださって私はすごく嬉しいです。はい、またなんか行く機会があれば行った報告できるかなと思うので、まあ、まずはね実家帰ったらなんか写真を載せようかなと思います。はい、そして現在募集中のメッセージテーマはあなたの印象的な先輩エピソードです。印象的な先輩面白そうですね、いろんな人がいそうですけど、はい、メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。メッセージお待ちしてます。オーディ新谷泉の独り言、次回は5月8日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディ。